美祢市社協だよりナンバー142令和4年2022年8月担当は美祢市社会福祉協議会翻訳ボランティアグループ虹の会です。みんな幸せネットワーク目次1ページみんなの家阿蘇木彫り作品見学2ページ福祉院民生委員合同研修会報告3ページご存知ですか福祉院さん4ページ紹介町の元気人5ページボランティア通信6ページふれあいコーナー7ページ全員銀行8ページ幸せ写真館今回の表紙は木彫り作品見学に行ってきました in 川東コミュニティセンターとありまして1枚の大きい写真が紹介されています。説明文を読みますと、みんなの家阿蘇では令和4年5月11日12日に川東コミュニティセンターに展示されている故岡清美さん東厚町の木彫り作品を見学に行きました。作品はどれも迫力のあるものばかりで、またきめ細かさもあり、とても感銘を受けました。写真では記念撮影木彫り作品と利用者様と書かれており、岡さんの作品2枚を中心に向かって左に女性、右が男性の利用者さんで椅子に座って写っておられます。そして木彫りの左の方は山口藩庁跡の門、右は秋吉堂内のクラゲの滝登りです。みんなの家阿蘇小規模滝の大型居宅介護事業所、みんなの家阿蘇では要支援要介護者の容態や希望に応じて通いを中心に随時訪問や泊まりを組み合わせたサービスを提供することにより、自宅での生活を24時間365日支援しています。住み慣れた地域の中で地域活動に参加しつつ、季節行事等を計画し生活を支援しています。お気軽にお立ち寄りください。電話 0837-57-0053、 住所は美祢市豊玉井町阿蘇下579番地、ここに地図があります。国道435号線を美祢から豊田に向かいますと豊玉井出張所がありまして、その手前にガソリンスタンドがあります。そこを左に曲がるとみんなの家阿蘇があります。この広報誌は点訳版と音声版も発行しています。希望される方は市社協までご連絡お願いします。音声版はホームページから聞くこともできます。帯です。編集発行社会福祉法人美祢市社会福祉協議会、郵便番号 759-2212 美祢市大美祢町東分320番地1、電話 0837-525222、 ファックス 0837-520529、 メールアドレス mine-hyphon-shakyo.jp http://www.mine-hyphon-shakyo.jp 2ページです。ご報告、福祉院民生委員合同研修会、美祢市社協では地 地区社会福祉協議会総会の開催に合わせて、地域の福祉員、民生委員との情報交換を目的に合同研修会を実施しております。新型コロナの影響により従来通りの実施は困難な状況にありますが、感染状況を踏まえつつ各地区社協のご協力により昨年に比べ多くの地区で実施できました。研修会では地区社協役員の方にもご参加いただき、地区での見守り方法の確認や連絡先の交換をされるなど、今後につながる研修会になりました。こういった機会がないと福祉員さんが誰かわからなかったから、顔が分かってよかったという声もいただきました。住み慣れた地域で安全に安心して暮らすためには、自然にお互いを気にかけ声を掛け合うなどの土地土壌が重要になります。美祢市社協としてはその土壌づくりに力を注いでまいります。ここにその時の写真が4枚紹介されています。小地区に分かれて懇談会の様子とありまして、3人から6人くらいの方々がグループに分かれ熱心に話し合いをしておられます。帯です。美祢市社協は住み慣れた地域で誰もが安心して豊かに暮らし続けることができる町づくりを目指しています。
3ページです。ご存知ですか、あなたの近くの福祉員さん。質問。福祉員とはそれぞれの地区行政区単位での福祉活動の推進をしてもらう人です。任期は2年です。質問。それぞれの地区での福祉活動とは、地区内で福祉的な課題がある場合の取りまとめ役です。その中で少し気になる人の見守り、声かけ、基本的には日常生活の範囲内をして、気になることがあれば民生委員さんや市社協、地域包括支援センター、相談支援センター等関係機関と連携して、地域で生活している皆さんが安心して生活することができるようにサポートしてくださっています。地区にお住まいの皆さんも気になる人の変化などありましたら、福祉員さんへお知らせください。気になる人の一例として、ここに3つのカットが載っています。左から説明します。郵便物がたまったままになっている。カットは家の郵便受けに郵便物がたくさん入れたままになっている状態です。真ん中のカットです。綺麗好きだったのに急に身なりを気にしなくなった。以前は髪も整え綺麗にお化粧もされて綺麗にされていた方が、髪もボサボサとなり、お化粧もされていないのでしょうか、表情も暗くなっている様子のカットが載っています。右のカットです。家から出かけている姿を見ない。ここは男の人が一人家の中に閉じこもっています。カーテンも閉めたまま、家の中にはいろいろ物が散らかっている様子が書かれています。布団も敷きっぱなしのようです。活動のお願い等に際して区長さんを経由せず、直接関連機関などからお願い等の話が行くこともあります。福祉員さんへ 例年であれば福祉委員活動がしやすいように研修や民生委員さんとの顔合わせなどを実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施できていない地区もあります。誠に恐縮ですが、福祉委員活動についてご不明な点などありましたら、美祢市社協までお問い合わせください。今後もよろしくお願いいたします。帯です。美祢市社協だより、みんな幸せネットワークについてご意見、ご感想をお寄せください。4ページです。紹介、町の元気人、地域の元気な人登場、ひこばえクラブ。東厚町の川東コミュニティセンターにはひこばえクラブという地域住民の集う場があります。今回はクラブで活動されている3名の方にインタビューをしてきました。3名の方の写真が載っています。左から山本義之さん79歳、大竹博史さん76歳、村上達也さん75歳の3名です。質問、クラブができた経緯について教えてください。山本さん、最初は美祢市の包括支援センターがやっていたパワフルシニア教室という活動でした。パワフルシニア教室が始まって半年くらい経ったとき、実施主体を美祢市から地域住民にという話が出て、地域のみんなからは引き続き活動したいという声があったので、じゃあわしが引っ張って始めようかとなって、今のひこばえクラブができました。質問、活動内容について教えてください。山本さん、必ず活動の最初は生き生き100歳体操をやっています。その後は最近はよくみんなでボッチャをやっています。以前はペタンクをやったこともあります。あと年2回美祢市の包括支援センターの方に来ていただいて体力測定をやっています。ボッチャをしているところの写真も載っています。男性も女性も楽しそうにやっておられます。質問、活動していてよかったと思ったことは何ですか。村上さん、ひこばえクラブができた当初から参加している身としては、いろんな人と話せるところがいいなぁと思っています。大竹さん、確かにいろんな人と話せていろんな話を聞けるのはいいことだと思います。特に地域のことについて話したり情報交換したりしようと思うと、こういった場所がいいと思います。みんな地域に話せる場所がないということは感じていると思いますし。質問、クラブの今後の展望を教えてください。山本さん、やはりこれからもひこばえクラブで一緒に活動する仲間を増やしていきたいです。大竹さん、今は隣近所同士ですら話をしない人もいますが、やっぱりいろんな人と交流するのが大事だと思います。私たちから声をかけるのももちろんですが、もっといろんな人が気軽に来てくれるような場所になるといいと思います。村上さん、私も2人と同じ思いです。インタビューを終えて、ひこばえとは稲刈り後の株に新しく再生した稲のことを指すそうです。皆さんによると、現役世代を引退し年をとっても落ち込むばかりじゃなくて頑張れという意味が込められているそうです。収穫が終わって役目を終えた稲からまた芽が出てくるように、 現役世代の役目を終えたとしてもまだまだ頑張るという思いのもと名付けられたという由来を知り、とても素敵だなと思いました。インタビューを受けてくださった山本さん、大竹さん、村上さん、本当にありがとうございました。帯です。美祢市社協だより、みんな幸せネットワークは皆様の会費により作成しています。
5ページです。ボランティア通信、24時間テレビ45、愛は地球を救う、会いたい、チャリティー街頭募金活動を行います。8月27日28日に24時間テレビが日本テレビ系列で放送され、それに合わせて日本全国でチャリティー募金が実施されます。美祢市では新型コロナウイルス感染拡大予防対策をした上で、市内の学生ボランティアが中心となり、街頭募金活動を行う予定です。時、8月27日土曜日10時から15時予定、ところザ・ビッグ美祢店、さいさい水戸、皆様の温かいご理解とご協力をよろしくお願いいたします。ここに、この前のでしょうか、募金箱がずらっと並んで、人も立って誰か募金している様子が載って、写真が載っております。5ヶ月から2歳までのお子さんがいらっしゃるご家庭の方へ、社協ではブックスタート事業として、市内の5ヶ月から2歳までのお子さんを対象に、1歳半検診や育児相談の際にボランティアによる絵本の読み聞かせの体験と絵本2冊のプレゼント、お子さん1人につき1回を行っていますが、現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1歳半検診でのブックスタート活動を控えています。対象の方には社協の各センターでの絵本のお渡しを行っていますので、まずは社協までご連絡ください。絵本のカットがあり、左には赤ちゃんを抱いたお母さんのカットがあります。来所の際は母子手帳をお持ちください。美祢地域福祉センター電話0837525222、州法地域福祉センター電話0837620322、水戸地域福祉センター電話0839621686。ボランティアコーナーからこんにちは。プチボラデイ会場、州法地域福祉センター、日時8月17日水曜日10時から12時、内容工作、まが玉作り、参加費200円、ふれあいの日、会場水戸ボランティアコーナー、日時8月24日水曜日9時30分から11時30分。内容講座、暑い夏を乗り切ろう。参加費100円。お楽しみの日、8月はお休みします。月、水、金曜日は各コーナーにてボランティアアドバイザーが皆様のお越しをお待ちしております。ボランティアに関するご相談等がありましたら、お気軽に最寄りのコーナーへお越しください。社協の連絡先、本部 電話 0837-52-5222 州法電話 0837-62-0322 水戸電話 0839-216-8686 6ページです。ふれあいコーナー、フリースペースからこんにちは。事前申し込み不要、誰でも OK、 いつ来ていつ帰っても OK。 卓球どう？会場州法地域福祉センター、日時8月2日火曜日13時30分から15時、8月16日火曜日13時30分から15時、8月30日火曜日13時30分から15時。ここに、卓球のラケットとボールのカットがあります。いつなろうば、いつのとオーバー、終わりじゃない、まだまだこれから、8月はお休みします。譲ってよし、もらってよし、地域よし、費用無料、子育てリユース活動にご協力をお願いします。会所平日9時から17時子育て用品を必要な方へつなぐリユースルームを設置しています。使わなくなった子育て用品を募集しています。お取り扱いできない用品もございますので、詳しくはお問い合わせください。場所州法地域福祉センター、美祢市州法庁秋吉5313番地、電話 0837-62-0322、 市内の高校の制服あります。生活に困っているけれどどうしたらよいかわからない、近所に心配な方がいるけどどこに相談したらよいだろう、介護のことや障害のこと、サービスについてなど話を聞きたい、仕事のことやお金のこと、これからの生活に不安がある、誰かに話を聞いてほしい、生活の中でのお困りごと、心配ごとなどがありましたら、お気軽に美祢市社協までご相談ください。ご希望があれば、ご自宅や近くの公民館等でお話を伺うこともできます。これからの生活をどうしたらよいか一緒に考えましょう。帯です。社協の連絡先、本部 0837-52-5222、 州法 0837-62-0322、 水戸電話 0839-61686。
7ページです。ありがとうございます。善意銀行寄付合計42万2847円、社会福祉事業のために多くの皆様から善意が寄せられました。ここに厚くお礼申し上げます。なお氏名金額はご承諾いただいた方のみ掲載しています。令和4年6月1日から6月30日香典返し、大峰町山田孝恵様、亡き夫忠弘様、金一封、伊藤文夫様、亡き妻英子様、金一封、梅田麻子様、亡き夫三明様、金一封、末岡佳代子様、亡き夫正樹様、3万円、伊佐町高木静子様、亡き夫金次様、金一封、松橋裕二様、亡き母玲子様、3万円、山本陽子様、亡き夫伊佐夫様、金一封、西厚町内田正明様、
亡き母ゆりえ様金一封、東厚町匿名様金一封、水戸町岡村のり子様亡き夫慶友様5万円、高本清子様亡き夫力様金一封、周宝町鹿島孝子様亡き父哲弘様金一封、川島茂様亡き母孝子様金一封、末永哲司様亡き父忠夫様金一封、匿名様金一封。一般寄付社会福祉のために匿名様大峰町4847円、匿名様周宝町金一封。車両福祉用具物品借用のお礼、匿名様大峰町金一封、匿名様周宝町金一封、匿名様山陽小野田市2件金一封。チャイルドシート借用のお礼、匿名様大峰町2件金一封。物品寄付匿名様西厚町介護用品、匿名様水戸町生活用品。寄付金控除について、美祢市社協への寄付につきましては税制上の優遇措置、所得控除または税額控除を受けることができます。確定申告等の際には忘れずにお手続きください。なお領収書等を紛失された場合は再発行いたしますのでお問い合わせください。帯です。社会福祉法人美祢市社会福祉協議会は税額控除対象法人です。8ページです。幸せ写真館、幸せ写真館へ赤ちゃんの写真、家族の写真、ペットの写真、仲間との写真など幸せいっぱいの写真をお寄せください。 QR コードが載っています。こちらの QR コードでお申し込みができます。お名前、振り仮名、性別、生年月、一言、町名、電話番号を記入の上ご応募願います。3枚の写真があります。左は中原斗真くん、令和4年2月生まれ、伊佐町、大きくなってね。熊の着ぐるみっぽい服を着せられてちょっと困惑している顔です。真ん中の写真は村田家のお初ちゃん、令和2年8月生まれ、周宝町、バナナとリンゴが大好き。立派なひな壇の前でリボンと洋服をつけてうさぎさんがおすまししています。右側は末岡圭人君、令和4年2月生まれ、大峰町、元気な子になってね。お宮参りの清掃でキリッとした表情で写っています。2021ふれあいフォトコンテスト応募作品一部紹介。ふれあい部門作品名まったりと、応募者水野豊さん、エピソード冬はストーブのそばが一番。こちらは猫の写真で、猫ちゃんが気持ちよさそうに寝ているところです。下の写真はふれあい部門作品名笑い方までそっくり、姉妹仲良し、応募者柳井敦子さん、エピソード姉は笑うと眉間の下の方に縦じわがと思っていたら妹にも笑いしわが、仲良し姉妹が顔を寄せ合って素敵な笑顔で笑っています。帯です。美祢市社協だより みんな幸せネットワーク第142号令和4年2022年8月担当は美祢市社会福祉協議会翻訳ボランティアグループ虹の会でした。